FM ハイ日曜サロン。この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、 SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の提供でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は BYD 販売業務を行っている株式会社クールディアースの代表取締役社長川島博樹さんにお越しいただいています。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
すごい格好のいい方で、ピシッと三つ揃いのスーツが決まっていらっしゃいます。
ありがとうございます
いつもそういう感じでショールームに立たれてるんですか？
そうですね、私はやはり代表として立っていますし、新しいビジネスのですので、少しでも見た目だけでも信頼されるように、気を使っています。
はい、実は今お話にいただきましたように、はい、まだ静岡市民でも、それはどんな会社、何やってるのっていう方たちが多い段階かもしれませんね。
そうですね、という私もつい数年まで前までは、BYD のことをよく知っていなかったものですからね、なるべく多くの皆様に、県民の皆様に、BYD という車両製品を知っていただくことができればなと思っております。
はい、車なんですよね。
そうなんです、自動車です。
電気自動車、はい、ということになりますが、はい、歩いていれば、街を歩いていれば、実は名前は知らなくても見たでしょって言えるんじゃないかと思うんですけど。
そうですね、昨年の10月20日に、静岡欅通り駿河屋さんのちょうど向かいに BYD オート静岡をオープンいたしました。
はい、
ぜひですね、今までなかなか電気自動車、そして BYD という商品に興味がなかった、知らなかったかもしれませんけれども、ぜひちょっとお気軽にお立ち寄りいただいて、新しい時代をぜひ感じ取っていただければなと思っております。
まさかだってあそこの欅通り歩いていて、ふって見たらモディの1階のショールームのところに車があるって、ちょっとびっくりしますもんね。
そうですね、本当に知名度を知っていただくためには、なるべく多くの方に見ていただく、その中で、欅通りを選んだわけです。
びっくりして近寄ってくる方いらっしゃるんじゃないですか
そうですね、いや今日何かの展示会なんですかって言って来られる方はいらっしゃいますけど、常設のお店だとはなかなかまだまだ認知さ、していただいてないようで、ぜひね、これからもご愛顧いただければと思っております。
はい、電気自動車なんですけれども、まずその BYD の販売業務ということでした。正規代理店でいらっしゃいますけど、
はい、
この BYD っていうのはどういうところでしょうか？
そうですね、本社は中国の深圳にございまして、BYD ビルドユアドリームスと、
すごいですね、
はい、
ビルドユアドリームスを略して BYD ってことなんですね。
そうですね、はい、それでなかなか BYD の商品といってもこうピンとこないかもしれませんけれども、現状は、自動車、販売から始まっておりますが、中国や海外ではモノレールとか、もう本当に交通インフラ、
はい、
それから充電機器も含めて、多種多様でな企業であることです。
もう未来をじゃあ実現しているっていうことですかね。
そうですね、先般中国の深圳に行ったんですけれども、やはり一つの工場、本社の工場へ、視察に行ったんですが、東京の港区と同じ面積なんですね、工場一つが、
工場が、
はい、そこに
そすごいですね。それはもうなんか全然私たちの考えるようなものとは違いますね。
本当そうなった、びっくりしたんですよ、それでそこに9万人の従業員、そのうち7万人が実験部隊で、もう世界中の本当にその頭脳があそこに集約されている。びっくりしました。
ある意味シリコンバレーみたいなもんですね。
そうですね、例えばシリコンバレーが日本の開発より10倍早いと言われてるんですけど、はい、今深圳の技術革新の速さはシリコンバレーの10倍って言われてるんですね。
さらにですか、はい ものすごい、ね、どこも追いつかない、はい、追いつかないですねそれ。
そうですね、だから日本からも本当に、まあ、本当有名な大学を出た頭脳がたくさん深圳 BYD の中で技術開発を しているようです。
はい、深圳すごい本当に未来のような都市だっていうのは噂では聞きましたけども、
はい、
本当にご覧になってきたんですね。
そうですね、私も驚きました。
は
それとともに、うん、中国のイメージですね、うん、なんとなくこう
マイナスイメージが ね、
そうですね、ちょっとね薄汚れたっていうイメージだったんですけど香港から深圳に入って、うん、どうでしょう100キロ以上バスで移動したんですけど歩道にゴミ一つなくて本当に綺麗な街なんですよ。
まあ、それは本当に申し訳ないことを今までしておりました、はい、私イメージの中で
私も本当にその通りで交通マナーもしっかり守られているし、例えば歩行者の皆さん方々もしっかり信号を守って信号のないところをこう渡ったりするような人は私が見る限り一人もいなかったです、
ね、だから、はい、もうジッパ人からげにいろいろ考えちゃいけませんね。
そうですね実際に見てみないとわからないことがたくさんあるなっていうことは感じました。
本当に素晴らしく未来都市として、はい、今ちゃんと環境のこととか地球のこととか見つめてやってるそういう企業なんですね。
そうですね、地球のことという、まあ、我々の会社名もマクールジアス、地球を冷やそうということなんですけれども、一番驚いたのは、まあ、電気自動車もちろんたくさん普及している、まあ、それも一助だと思うんですけれども、はい、夜、うん、空を見た時に静岡よりも明らかに星の数が多いんですね。
おっと北京を思い浮かべちゃいけませんね
そうなんですよ、本当にこんなに大都市なのになんでこんなに空気がきれいなんだろうと思うぐらいでした。
移り住みたくなってきますね
ただマンション一部屋で1億円から20億円って言ってました
え20億
があるということであ
もうレベルが違うんです ね、
はい、驚きました。
すごい街ですね、はい、まあ、そういうところに本社のある世界的な企業が BYD。
そうですね、
はあ、でその扱っていらっしゃる株式会社クールズヤースっていうのが実はこれは、静岡スバル自動車のグループになる。
そうですね、一番大元は、セイコー株式会社、うんうん、そして静岡スバル自動車の直接の子会社になります、
うん、
はい、
まあ、静岡スバルグループとしてはいろんな車をやはり扱ってらっしゃるんですね、はい、
スバルの他に、ポルシェ、ボルボ、うん、そして、今回 BYD ということでね、国産1銘柄、輸入車3銘柄を扱っております。はい、
川島さんこれだけいろんなお話を豊かにしてくださるのに営業のご出身ではないと先ほど聞いてびっくりしてしまいました。
そうですね、今年もあと2ヶ月ほどで60になるんですけれども、53、54までは、うん、サービス工場で働いてました、メカニックとして。
もうじゃあ本当に車をいじることが大好き。
はい、もう本当に車だけで、整備だけでやってきたんですけれども、まあもともと私幼少の頃からポルシェという、まあ、ドイツの車が好きで、
はい、
ポルシェのメカニックになりたい、まあ、自分の父親からも何になりたいんだっていう話になって、うん、進学の際にですね、まあ、ポルシェに関わりたいという話をしたところ、だったらもう他のことやらないでポルシェのことだけやりなさいと。
すごいお父さんですね、
はい、まあ、はっきりそこを言われまして、で、まあ、いろいろな縁があって静岡スバル入ったんですけれども、
はい、
当初はポルシェやらせてくれるわけもなくスバルに、スバルのメカニックは10年ほどやりました、
はい、
ただその中でもですね、いい上司の人のこう出会いもあり、スバルの中での技能コンクールで、まあ、おかげさまでいい順位をずっと取らせていただいて、例えば有名なとこだとサファリラリー、世界選手権、ああいうレースのメカニック、はい、それからアジアパシフィック、この辺あたりマレーシアとか転戦するメカニックをやらせてもらったり。
わあ、じゃあ一緒に行ってたんですか。
そうですね、国内のレーシングカーの富士スピードウェイとかでメカニックもやってました。
もう時間との勝負、あるいはもう本当にどこをどういじったら今瞬間いいかってことをもう判断しながらやっていかなきゃならない、大変なことですよね。
そうですね。でももういい経験だったし、自分が当時好きではなかった、申し訳ないけれども、スバル、いわゆるポルシェ以外の車っていう、
もうポルシェ一筋だったんですね。
そうそう。ただやっぱりそれ以外のところにもね、楽しみがあるというのは、まあ、一生懸命仕事をする中ではいい学びになったんではないかなと思ってます。
ものすごい腕をやはりお持ちなんですね。でもね、
もう大したことないんです。
いえいえ、
やっぱ上には上がいますからね。
はあ、まあ、でもそのメカニックの腕を買われたということなんでしょうか、輸入車部というところに移動が、これ嬉しかったですね。
これは嬉しかったですね。これは本当に嬉しくて、その後会社が板金塗装とか、はい、そういう何ですかね、車の傷つけた車、壊れてしまった車の修繕をする部署を立ち上げるということで、僕は東京でその仕事もまあ、デッチみたいに教えてもらっていた時間もあるので、うん、戻ってきて3年板金塗装をやって、うん、まあ、ポルシェに、ポルシェというか当時の輸入車ですね、ボルゴとスバルを、はい、ボルゴとポルシェ をメンテナンスする部門に、まあ、配属されたということでね、まあ、13年かかりましたね。
これはでも喜びでございました、
はい、これは最高でしたね。はい、
もう仕事行くのに羽が入るように朝早く行っちゃったんじゃないですか。
いや本当に会社をいつも会社開けるのは自分の仕事で
一番に行って
一番に行って、ね、ポルシェを見ていいなと、そんな時間でしたね。
でただ車としてかなり違いますでしょ、いじってみると。
そうですね、まあ、ポルシェが他の車と違うというのは、うん、もう完全に違う車で、まあ、当時のポルシェだと本当100分の1ミリまできっちり調整できる、調整幅を持っている車なんですね。
100分の1ミリってどうやって分かるんですか、
はい、本当にゲージで測りながらね数字出していくんですけど、それによってやっぱり性能が変わってくる。
そんなに違う、
は
い、
だからポルシェのエンジンのすごいところは、市販車、いわゆる街の中を走る車から、うん、レジンカー、さっきと走る車まで、そういう調整とか組み合わせによって変えられるんですね。なかなかこういう車は世界にはないですね。
それはメカニック妙理につきますよね、きっと触るってことはね。
もう最高でしたね、これも。もう触ってる時間は本当幸せな時間でしたね。
まあ、それででしょうか、実はこれすごいと思うんですけども、11年連続ポルシェサービスエクセレントアワードで日本一のタイトルを取ったと。
そうですね、まあ、会社新しくポルシェという事業部を立ち上げた時点で、あまりちょっと成績が良くなかったので、当時のスタッフと話をして、10年後に東京大阪名古屋を抜いて自分たちは日本一になるんだと、まあ、みんなはまたいい加減なこと言い出したなって思ってたらしいんですけど、でもイメージ、自分のイメージとしては日本一になれる、自分たちは、まあ、そう思って活動してちょうど10年目に日本一になって、
うわ、
そこからね続けてずっと獲得することができました。
なんかもうすでにビルドユアドリームスじゃないですか。
そうそう、
まあ、運命に導かれてるような。
そうですね、ポルシェとしてはね、いい時間を過ごさせてもらいましたね。
へ、はい、そしてその後になりますけども、ポルシェ事業を分社化した株式会社ピュアレストの社長をおやりになって、
はいはい、
でそしていよいよ昨年からは、BYD の正規ディーラー、
そうですね、
はい、クルーズヤース
の代表に、まあ、就任したわけですけれども、もともと僕私父親の仕事の関係もあってバスが好きだったんですね。
あ、公共バスの、
はい
はい、
バスも好きだったんです、それでまあ、電気自動車のバスということで BYD をとってもこう興味を持って見ていたんですけど、
BYD という会社は電気自動車としてその公共的な、路線バスなどによく使われている。
そうですね、日本国内でももう2015年から京都とか横浜とか、
あれみんなそうですか。
BYD の商品ですね。
は、
はい、それで、ちょっと興味があったんですが、まあ、そんな中で、一昨年の9月に BYD のいわゆるテスト用車両が日本に入ったっていう話を、 まあ、親会社の社長が、静岡スバルの社長からですね、話いただいて。
ということはつまり一般ユーザーが乗れる車が、
そうですね、
はい、
で乗ってこいということで、まあ、乗りに行ったわけです、うん、でも僕先ほどから言ってる通りポルシェがとても好きで、やっぱポルシェってこう完璧な自動車だと信じてるんですねどの車、まあ、本当にいい車乗らせてもらってもいろいろな、あ、ポルシェには911にはかなわないなと思って乗っていた。ただ そのおかげでたくさんの車を僕乗ってきたんです、
うん、
本当に、これでもかっていうぐらい乗ってきたんですけど、はい、何のレクチャーも受けずに、当時はあまり資料もなかったので、一昨年、ね、初めて BYD に乗って、
うん、
BYD の車から降りて、うん、その時担当の人にいかがでしたって言われ、
うん、
まあ、ちょっと会社名出していいかどうかわからないんですけど、ドイツの有名な、高級自動車メーカーの車にそっくりだねっていう話をしたところ、いやいやよくわかりますねと、この車の開発人ほとんどそのドイツの有名な高級自動車メーカーの開発人が
BYD にヘッドハントされたりとかしてきてるんですね。
そうでした。だから車の動きとしてはそっくりですね。
さすがですね。そういうの分かっちゃうんですね。ちょっと乗れば。
まあ、あの、大体癖がありますからね、車はみんな。はい、
じゃあこれは安心だっていうことが実感なさった。
そうですね。で、電気自動車は、お乗りになったことってあります？
はい、あります。はい。
少しこう今の車、今のガソリン自動車と比較すると気をてらったところがあって、うんうん、とってもすごい加速とか、なんかこう非現実感がある。これがまあ電気自動車どの会社もそんな味付けをするんですけど、うん、僕そこはすごく違和感を感じていました。あの、自動車ってこう100年以上、うん、徐々にこう積み上げられてきて、
はい、
進化してきても、それをこう電気自動車ということで一気に変えてしまうのではなくて、まあ、それは違和感がある。ただ BYD に乗った時に、あ、正しい進化、
うん、車で、うん、自動車でありながら電気自動車になっていると。
ただガソリン自動車のエネルギーが電気に変わっただけ。だからこの車の作り方は素晴らしいなと思ったんです。
は
あ、うん、私がそのポルシェ以外でこの車すごいなと思ったのは多分 BYD が初めてだったと思います
。そりゃ社長になりますよね。
はい、そうですね。
惚れ込んだんですね、一回で。
いや、惚れましたね。
は
い、ですので、まあ、ポルシェも長い間30年近くやらせてもらったこともあったので、うん、まあ、一旦そのポルシェという自分のすごく夢の世界からちょっと外れて、きっちりビジネスとして、まあ、関わりたい。それからここまでやっぱり自由に自分をその企業体の中で、好きなことをやらせてくれた会社、いわゆる静岡スバルとか成功株式会社に対しては恩返し一つぐらいしとかないとまずいなということでね、やっぱり新しいビジネスに今挑戦し始めたところです。
もう誠実に、そして正確にお仕事をしていらっしゃるということがね、様子が分かりました。この後もそれでは引き続きお話を伺わせてください。 FM ハイ日曜サロン、今日は BYD 販売業務を行う株式会社クールズヤースの代表取締役社長川島博樹さんにお話を伺っています。川島さん、佐野元春のサムデイをリクエストいただきました。この曲にはどんな思いがおありでしょうか。
はい、まあ、僕は高校1年の生の時に、うん、1980年頃ですね、あの佐野元春さんがデビューしたんですけれども、うんうん、まあ、当時は貸しレコード屋さんなんかありまして、
はい、ありましたね。
私の友人があのサザンオールスターズの LP を借りて、
うん、はい、
その LP を録音してくれるって約束をしたんですけど、うん、それを忘れて返してしまった
友達がいのない人ですね。
そう、本当です。で、その彼が、まあ、私にプレゼントしてくれた、うん、これで我慢してくれと、で送ってきたテープが佐野元春さんの当時のバックトゥーザスリートっていう、LP だったんですけど、もう1曲目で痺れましたね。
こっちが良かった、
はい、これが良かった
音楽も好きなんですね。
そうですね、音楽も好きですね。
そうか、音楽好きの方がこの車のエンジン音を聞くとどんな風に聞こえてるんですか男の人って本当好きですけどね。
そうですね、あのやっぱりエンジン音でとってもこう湧き立てられる、かき立てられるエンジン音って、まあ、イタリアのフェラーリとか あるんですけど、うん、まあ、僕はやっぱりちょっとポルシェのガサツさのあるジャジャジャっていうようなあの音が好きですよね。
うん、うん、いろんな車にはお乗りになった。
僕はお客様にも、まあ、BYD のお客様にもよく話をするんですけど、ええ、世界で最も優れた自動車は、まあ、ポルシェ911だ、ここだけは譲ってないですよ
BYD やってても、
はい、ただ僕 BYD っていうのはあの最も正しく進化した自動車、うん、自動車として今正しく進化している自動車は今 BYD だと 思ってます、まあ、だからこそ BYD をの、まあ、ビジネスに足を踏み入れたわけです。
まあ、でもどの車も電気自動車はなかなか難しいですけども、じゃあ必ずボンネットを開けて。
そうですね、ボンネットを開けて、まあ、私ポルシェ以外にもスバルのレガシーとか、うん、まあ、軽自動車いろいろ乗ってきたんですけど、僕どの車も一回全部エンジンを下ろしてエンジンをバラバラにして
待ってくださいレストアするっていうんじゃなくて新車で買っても。
そう、新車で買ってもう1週間ぐらいすると、だからうちの家族なんかも文句言うんですけど、新しい車買ったのにもう車がないと、うちもう車エンジンバラバラになってしまってるんで、だから中の、まあ、メタルっていう部品、まあ、クランクシャフトっていう最後の部分まで一回取り出して測定して、
測定、
それで、重量を測ったりしながら自分で組み上げる、それが楽しいんですよね自分のエンジンでいてほしい。
もう必ず自分がやはり組み立てて自分がいいと思ったように作ったものに安心して乗ると。
そうなんです
乗りこなすってそういうことなんですかね。わかんないですけど、すごいな、ま
あ、そうしたところで何が変わるのかちょっとわからないですけどね変わんないのかもしれないし、
いや、もともとでも最初からそんなにね、ポルシェに乗れるってその若い頃はなかなかお給料の問題もありますし、はい、皆さん憧れの車ではありますけど。
そうですね、あの実は、まあ、ポルシェの911を買ったのは23歳の時から実はポルシェに乗っていて本当に、全部やっぱり自分で、お金貯めて買っていたんで、ポルシェ911貯めるお金のために、お金を貯めるためにですね、あの栄養失調になって病院に冗談の時に担ぎ込まれて、でその時の病院の先生が今時こんなひどい栄養失調を見たことがないまあそんな状態でも乗りたかったですね。
はあ、それでなんとか手に入れることができた、はい、じゃあその子は可愛かったですね。
可愛かったですね、もう最高のポルシェでしたねそう、
まあ、その思いが終わりになるから今も扱っている車、そしてそれを乗ってくださるお客様に対する思いというのも熱くていらっしゃるんでしょうね。
そうですね、あの、まあ、今 BYD という車なんですけど、ポルシェは、まあ、運転する楽しみがあるんですけど、 BYD って今度所有して、うん、そこから、まあ、電気自動車なので、V2L といういわゆる車から電気を給電して、はい、例えばキャンプをするとか、まあ、ポルシェではちょっとできなかった自動車の楽しみ方を手軽にできる、うんうん、ここがポイントだと思ってますね。
あ、もう普通の生活の中に取り入れるような
そうですね、
あり方、
はい、
なんかパートナーのような車ってことですね。
そうですね、うん、もうあの1号車、静岡の1号車、うん、私がすぐに購入したんですよ。
そうなんですね。
それですぐに、東北一周してきたんですけど、まあ、どこにずっと車の中に泊まって車で料理して、
うん
うん、そうなんです。
はい
はい、それで過ごしたんですけど、もう何の不自由もなく、あ、小さいキャンピングカーかなっていうような楽しみ方でしたね。
電磁調理器みたいなものだったら使えるってことですね。
そうなんです、
ホットクッカーでお湯も沸かせるし。
その通りです。
そうか、今言われてみてやっと少し分かってきました、はい、そこまでのこともできるんですね。
そうですね、 あらかじめ自分 その充電する場所のスケジュールさえお昼ご飯の時に充電するんだということでスケジュールを例えば立てれば、うん、何の不自由もないですね。
はあ、新しい生活が待ってますね。
そうですね、
はあ、面白い、
はい、BYD1 台で 4人家族が4日間普通に生活できる電力を貯めることができるんですよ。
そんなに大きいですか。
はい。
は
ー、だから僕がじゃあ例えば一晩、うん、星を見て鍋を温めておこうが何しようが、うん、全く電気の消費って気にする必要はないですね。
もうそれもイメージ変わりましたなんて頼もしいんでしょうか。
そうですね。でも私も所有するまでやっぱりそこは理解できなかった。
使ってみないと分かんない。
そうですね、うん、やってみて、知ったことってたくさんあるので、うんうん、このあたりも新しいお客様にお伝えできればなとは思ってます。
本当ですね、はい、もうメカニックとして腕も確かな川島さんですので、じゃあちょっと気になる方は一度ショールームにお邪魔すればいてくださるんですね。
そうですね、もうあらかじめもしご連絡いただければ、私もちょっと外で出ることも多いと思うんですから、う
ん
う
ん、あ、今とかいませんからね。
そうですね、ご連絡いただければ、うん、ぜひ、自動車の話、
うん、ポルシェの話、
ポルシェの話でもいいんですけど
メカニックの話もあるかもしれないし、
ね、この
あ
たりもまたご連絡
キャンプかもしれないし、
そうですね
楽しい話ができそうですね、
はい、
うん、
ありがとうございます。
今日はね、いただいた名刺がすでにこれ再生紙でいらっしゃって、はい、もうこの会社の姿勢というのがここからも分かりますね。
そうですね、うん、まあ、本当私たちの会社ということで、私は、まあ、前の会社もそうだったんですけど、はい、企業理念をただのこうお題目にしたくないんですね、
うんうん、
理念があって業務とかスタッフのどうでしょう、仕事に対する考え方とか、まあ、スタッフの人生にもつながってると思ってるんですね、うん、それがお客様につながると思ってるので、うん、まあ、我々の会社のビジョンであるe モビリティをみんなのものにという、う
ん、e モビリティをみんなのものに、
そうですね、それからどうでしょう、その活動としてですね、うん、自分たちが右か左か決めるときにはこの瞬間の活動がお客様のと、まあ、己自身の楽しみにつながる、うん、右選んだ方が楽しい、お客さんと私たちが楽しいのか左行った方がいいのか、まあ、そこは、いちいち私に何かを判断を仰ぐのではなくて、うん、会社の理念から判断しろということだけは伝えています。
もうね、そのお話を聞いていたら、やはり早速拝見に行きたくなりました。
ぜひ足を組んでください、
はい、はい、欅通りの、モディの1階に、
そうですね、
はい、ショールームがありますので、皆様もぜひ足を運んでみてください。
よろしくお願いいたします。
今日は BYD 販売業務を行っている株式会社クールディアースの代表取締役社長川島博樹さんに伺いました。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、 SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の提供でお送りしました。